レルヤ主よ、今朝もあなたが変わらない愛と、そして私たちを追い求めてくださる忠実さを持ってこのところに臨在してくださっていることを心から感謝します。今朝一人一人に触れてくださったことを感謝します。私たちはこの年、栄光の王であられるあなたに扉を開いています。この新しい年、あなたの恵みと愛と力が私たちをどこまでも追いかけてきて、そして私たちを生かし、私たちが置かれているところを生かし、圧倒的なあなたの御業を、愛の御業を、力の御業を私たちに見せてくださることを期待しています。信じて期待しています。主よ、どうぞ一人一人の手をしっかりと握りしめ、あなたと共に進みゆく道を前進させてください。今年あなたの恵みによって多くの収穫を得、多くの愛の形を私たちが見ていくことを心から感謝します。心からの感謝と期待を持って主にハレルヤと叫びます。主よ感謝します。ハレルヤハレルヤ、主よ感謝します。さらに私たちに語り続けてください。アーメンアーメン。はい、それではそれぞれお席に戻ってください。はい、おはようございます。
おはようございます。
皆さんどうでしょうか。期待を持ってこの新しい年を迎え過ごしておられるでしょうか。アーメン。この年、新しい年になって、主の忠実さと素晴らしさを味わうことのできるニュースを私は受け取っています。主の良き知らせです。一つはですね、メンバーのある方が職場の関係の人で、この年が明けてから二人救われました。ハレルヤ。その救われたご家族ですけれども、主はそのご家族の状況をよくご存知で、そのメンバーを用いて、メンバーをそのところへ導かれて、福音の言葉を語り、祈り、宣言し、そして二人の方が救われました。ハレルヤーアメン。そしてね、もう一つはですね、チャーチオプレイズのイーチャーチのメンバーの方ですけども、ご家族が石川県の珠洲市にいて、そして1日の夜にですね、家族が守られました、ぜひ祈り続けてくださいというメールを私は受け取りました。大変の中を過ごされましたけれども、ね、その、ご本人もご家族のために一生懸命祈りましたし、私たちも背後で祈っていましたので、主がその祈りに応えて、そのご家族を先週金沢の方へ安全に移してくださいました。アーメン。 主は私たちの祈りに応えてくださる方です。そして主の約束を忠実に果たしてくださる方ですよね。アーメン。私たちは今年さらにもっともっともっと、もう一回やね、もっとその主の恵み経験していきたいと思います。アーメン。アーメン。じゃあ今朝のですねメッセージは詩編の24:1-10を読むことから始めたいと思います。今年私たちは栄光の王へと扉を開ける年、主がそれを期待しなさいと、栄光を携えてあなた方が扉を開けるならば私は来て、そしてあなたに私の栄光を見せようと言ってくださっています。はい、それでは開けましたか。今日も今朝も一緒に、先週もギア先生と一緒に読みましたけれども、読みたいと思います。では一節から3。はい、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主が海に地の元へを据え、川の上にそれを固く建てられたからだ。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御顔を慕い求める人々である。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、あがれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、あがれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王、それは誰か、万軍の主、この方こそ栄光の王、セラ。アーメン。アーメン。私たちの主の栄光の臨在は、死が支配する暗闇の中に命をもたらす愛と力を解き放ってくださいます。アーメン。栄光の臨在の中で私たちは主に触れられます。今朝も主が一人一人に触れようとしておられるのを私は強く感じました。その主に触れられた時、皆さんの中でも、あ、私経験がありますという証を持っていらっしゃる方いると思いますけれども、圧倒的な主の愛と力に触れられていくんです。そしてそれに満たされていきます。第二歴代史5章ソロモンの宮のことが書かれていますけれども、主の栄光の雲が来た時、祭司たちは立っていることができなかったと記録されています。立っていることのできない栄光の臨在の中、皆さん入っていきたいですよね。入っていきたいですよね。私はずっとそれを求めてきました。立っていることのできないほどの圧倒的な主の愛と力に触れられる、今年期待していきましょう。アーメン。でも私たちがその主の愛と力に満たされるだけではないんです。主がなぜご自身の栄光を持って私たちのところに訪れてくださるか、それは満たされた愛と力に満たされた私たちが使わされていって、暗闇のただ中に光としてその愛と力を解き放つものになるためです。アーメン。主はそのことを切に願って私たちのところに来られます。主はそのことを強く願っておられます。私たちは知っています。私たちの周りにどれほどの暗闇があるか、どれほどの死の力が働いているか、主は私たちを通してご自身の栄光にある愛と力を解き放ちたいと、今年はその年です。アメン。私たちはその御心を今朝共に心に深く深く とどめたいと思います。今朝のメッセージは3つのポイントで語ります。1つ目のポイント、私たちは皆主の栄光を持ち運ぶ礼拝者として召し出されています。私たちは礼拝者です。今朝の礼拝も主はとても喜んでくださっているのを私は感じました。私たちは礼拝者として主の栄光を持ち運ぶものです。アーメン、アーメンと言いましょう。皆さんのアーメンを主は聞いておられます。私たちは主の栄光を持ち運ぶ礼拝者です。アーメン、アーメン。私たちが真の礼拝者として主の山、先ほど誰が主の山に立ち得ようかと詩編を読みました。私たちがその礼拝者として主の山、つまり主の臨在されるところに立つとき、主は必ず愛の御手を伸ばし私たちに触れてくださいます。そして私たちを主の栄光を表すものと変えてくださるんです。アメン。私たちは主の臨在の中で主の御言葉を聞きます。主は御心を分かち合ってくださいます。私たちがそれを聞いて、そしてそれをしっかりと握りしめて、そして変わらずにそれを語り続け、祈り続け、宣言し続けていくならば、私たちは主の時にあなたが祈ったこと、あなたが語り続けたこと、あなたが宣言し続けたことを、あなたが暗闇の中で私の技を表すために私はあなたを使わせてくださるんです。アーメン。で、私たちがその主の押し出し、主は背中を押されますけど、押し出しに応じて、主よ、確かに私はあなたに御言葉をいただきました、あなたの愛いただきました、愛に触れていただきました、私は力のないものですけど、あなたの力が、私が信じて一歩踏み出したときに私の中から出てくることを私は知っています。あなたがそう約束されたからです。だから私はあなたと共に来ますと言ったときに、私たちは人々のために主がしてくださったように愛を持って仕えていくものに変えられていきます。そうするならば、自然に時が来たら花が咲くように、私たちは主の栄光の御業を行っていくようになるんです。これは私たちの肉の力ではありません。私たちの頑張りではないんです。主が私たちを用いてくださるんです。アメン。私たちはそのようなものとして召されています。聖書はそのように教えています。御言葉を開けたいと思います。フィリピの2章13節から16節の前半まで皆さんと読みたいと思います。フィリピの2章、パウロはフィリピの教会にこのように教えています。フィリピの2章13節から16節の前半までです。開けましたか？はい、それでは一緒に読みたいと思います。3、はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されることのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って人々の間で世の光として輝くためです。命の言葉をしっかりと握る。アメン。私たちは命の言葉を通して表される主の栄光を持ち運ぶものです。これが一つ目のポイント。 皆さんそのようなものに成長していきたいと願ってますか？願ってますか？もう少し強いアメンをお願いします。願ってますか？アメンです。私は長い間それを願ってきました。見たい見たい見たい、主を見せてくださいと願ってきました。いよいよです。隣の人にいよいよですって言ってみましょうか。皆さん信じて言いましたね。いよいよです。はい、いよいよ私がそれをしますと言ってください、隣の人に。はい、2つ目のポイントです。もし私たちがそのように私たちが変えられ整えられていくことを求め続けるならば、求め続けるならば、主が必ず私たちを驚くべき主の栄光を持ち運ぶものへと変えてくださいます。アメン。皆さん、自分を見ないで主が見せてくださるビジョンを大きく見ていきましょう。どこへ行ってどのように主の栄光を表していきたいと願っておられますか？私できるかなって、その不信仰は今日捨てましょう。アメン。主は私たちすべてのものを必要としておられます。アーメンですよね。どれほど暗闇の世界が深いか、どれほど主の力が強いか、私たちは知っていますが、でもそれを受け入れません。それに怯えません。それを見て諦めません。なぜならば私たちは主の栄光を持ち運ぶものへと変えられていくからです。アメン。私たちじゃあどのように、お、主の栄光、栄光の主に扉を開けていくんでしょうか。どのように自分の生活領域に主を招き入れていくんでしょうか。どのように私たち何があっても主の栄光の臨在の中にとどまり続けていけるのでしょうか。どのように主の栄光を持ち運ぶものに作り変えられていくのでしょうか。それは私たち一人一人に聖霊様が御言葉を持って語ってくださいます。アーメン。もし私たちがそれを信じて、自分を見ないで、自分の限界を見ないで、聖霊様、私はそのようにこの新しい年、私が行くべきところまで行きたいです、主が導かれるところまで行きたいです、主が私を通して働かれるのを見たいですと、聖霊様に全てを今朝賛美の中でしたように明け渡し委ねるならば、聖霊様は必ず必ず私たちを通して働いてくださいます。最初に言いました、二人のご家族が救われた、激しい戦いの中で救われました、主と出会われました。お二人は命の言葉を受け取ることができたんです。暗闇のただ中にあって、主と戦うただ中にあって命の言葉を受け取ったんです。それはすべて聖霊様の働きです。でもそれを伝えたメンバーは祈ったんです。主よ、どうぞ私を用いてください、私の口の言葉を用いてください、私の祈りを用いてください、そして私に先生祈ってくださいとメールが来ました。私は彼女の信仰を喜びました。主は必ず彼女のその信仰に報いてくださることを知っていたので祈りました。取りなしのチームも祈ってくれました。そして主が暗闇の圧政から お二人を救い出してくださったんです。もう始まっています。これまで以上のことをもっとです。期待していきましょう。私たちがするんではないんです。私たちがすることはただ一つ、自分に死んで、自分の弱さに死んで、自分の考えに死んで、自分のやりたいことに死んで、すべてを明け渡すことです。アメン、アメン。ハガイの一章八節開けてみましょうか。ハガイという預言者はバビロン捕囚から帰ってきたイスラエルの民が破壊された宮を建て直すその時に、紀元前6世紀末のことですけれども預言をした預言者です。絶望的な中で彼は預言をしました。はい、ハガイの一章八節です。開けましたか。OK ですか。はい、それで読みましょう。3、はい。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光を表す。主は言われる。ハガイは2章では後の栄光は先の栄光より勝ると言ったんです。民はこの予言を絶望的な状況の中で聞きました。山に登り木を運んできて宮を建てなさい、そうすれば私はそれを喜んで必ず私の栄光を表す。この予言は今朝も主が私たち一人一人に語っておられます。私が若かった頃、このハガイ一章八節の御言葉、主がこの御言葉を持って私に迫られました。この御言葉は私の魂に深く刻み込まれている御言葉なんです。その時主はこう言われたんです。私の臨在に何があっても来なさいと。そして私はあなたに令和の言葉を一つ一つ与えていくと。それは宮を建てる木ですと。あなたが受け取った霊魔を、あなたがそれをしっかりと握り続けるならば、それがあなたという聖霊の宮を建て上げる柱となり土台となり、建て上げられていく大切なものになっていきます。だからしっかりと私から御言葉を受け取っていきなさいと。私はそのこのハガイの一章の八節の御言葉を受け取った時、栄光を表してくださる時が来る。それを自分がどうであっても信じようと思いました。主の技です。主が私たちに語ってくださる聖書の言葉、その時その時毎日毎朝語ってくださる聖書の言葉を、それを軽んじないで、粗末にしないで、しっかりと握りしめましょう。アーメン。それが私たちと、そして私たちに出会わせてくださる主が私たちを使わされる人々の命を生かす、人生を生かすんです。アーメン。イエス様はサタンに向かって主の口から出る一つ一つの言葉が私たちを生かすと、そう語られましたよね。御言葉で私たちは形作られていきます。栄光を持ち運ぶ器、栄光に満ちる宮、私たちがそれを切に、自分がそのように作り変えられていく、整えられていくことを願うならば、決して日々御言葉をおろそかにしない、御言葉を握りしめる、今年はそれにさらにチャレンジしていきましょう。アーメン。 ですからいつも言っています。私マイクを持ったらね、何を見ても何を聞いても何が起きても何が起こらなくても、 私たちはその御言葉を握りしめて、そして変わらずに、私たちが主イエスキリストと信仰を持って結んだ贖いの契約、主が私たちを暗闇の中から探し出してくださって、そして結ばせてくださったその驚くべき贖いの契約、その契約にあるすべての言葉を信じ続け、語り続け、ぶれずに語り続け、そしてぶれずに祈り続け、何を見てもです、アメン。そして宣言し続け、イエス・キリストの力ある皆によって宣言し続け、そして行い続けていくとき、私たちは必ず主の栄光を経験していきます。アメン。ですから今朝したように 100% この新しい年、まだ始まって21日目です、主に心を開いていきましょう。そして皆さん、ぜひご自分が栄光を表す器に、聖霊様によって御言葉を持って作り変えられていく、その姿を見てください。今朝主はお一人お一人にそれを見せようとしておられます。皆さん今どこに使わされていますか？これからどこに使わされていくでしょうか？これまで長い間何を見てこられましたか？それでも主の栄光現れを信じますかと主は語っておられます。私たちが自分の考え思いで設けてしまった全ての制限を取り除いていきましょう。アーメン。そして聖霊様に働いていただきましょう。聖霊様が私たちが求め続けるならば、私たちを栄光を持ち運ぶ器へと作り変えてくださる、整えてくださる、これが2つ目のポイントです。3つ目です。主はご自分の栄光をそのように表す器として私たちを性別し、邪悪な時代にあって、暗闇の世界の中にあって、私たちを性別し、そして整えるために、主は私たちを試みられます。これが3つ目のポイントです。私たちをこの世から性別する、この世の価値観、信仰を持っていながらも、どこかで私たちの考え方に混じってしまった不純物です。この世の価値観、この世の思考体系、私たちの古い人の性質、考え方、そこから主は私たちを性別します。そして整えてくださいます。そのために主は私たちを試みられるんです。アメン。試みる、テストする。新約聖書ではペテロは試練という言葉を使っています。皆さん、テスト好きですか？中にはいや、テスト大好き言いそうやな、テスト大好きっていう人いるかもしれません。いや、テスト来たら燃えるんや俺って誰を言ってるのか分かります。テストが来たら燃えるタイプもいらっしゃるでしょうけどね。テスト嫌だな、テスト嫌だな、テスト、あーテストだって思う人もいるかもしれません。手を挙げなくていいですよ、どっちか聞きませんから。テストが来ます、テストは必ず来ます。試みは来るんです。そして主が愛を持って私たちに試練を通されることもあります。いや、私今までいっぱいテスト受けてきたっていう顔してらっしゃる方も、もう知ってる知ってるね、もう名前は言いませんけど、いらっしゃいますよね。はい、 ペテロはですね、開けませんけど後で見ててください。第一ペテロの4章で、愛する皆さん、小アジアにある教会に送ってるんですね、手紙で。愛する皆さん、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起きたかのように驚いてはいけないです。むしろ喜びなさいって送ってるんですよね。試練、まあね、試みテスト、試練、それぞれ皆さん受けるニュアンスは違うと思いますけれども、主は私たちを整えるためにテストを通されます。アメン。私たちはどれほど主の契約の大きさを知っているでしょうか。2年前主が私にはっきりと迫って言われました。あなたは、あ、これはね、オープニングの時にも私皆さんに分かち合ってます、 2,3 回言ってると思うんですけど、あなたは私の贖いの契約の偉大さをまだ知らないと、追い求めなさいと、経験したいのならばそれを追い求めなさいと、その大きさを、あなたがそれにチャレンジするならば私はそれに応えようと、そう語られたんです。どれほど私たちが預かっている、入れられている贖いの契約が大きいものであるのか、そして主の血潮によって贖い出された私たちがこの世にあって何者であるのか、私たちが知っているだけじゃなく、そして、あ、分かっています、ちゃんと御言葉理解しています、と理解していますというだけではなく、私たちの生き方としてそれを経験し実践していますか、そのところまで主は私たちを引き上げ拡大するためにテストを通されます。アーメン。チャレンジされるんです。皆さん語られたことある人いると思います。問題のただ中で、それでもあなたは私を信じますか、それでもあなたは私に信頼しますか、それでもあなたは私を愛しますか、それでもあなたは私の命令に従ってこの人を、またあの人を愛しますか。それでもあなたは私に従い続けますか。主がテストされるとき、それは、はい、あなたは合格、はい、あなたはもう不合格です、こういうテストではないんですよね。はい、主は合格したら、合格できたね、私はそれを心から嬉しく思っています、さあ次のレベルに行きましょうって語られるんですね。合格しなかったら、あなたはもう不合格だからダメですと言われません。主は絶対的な愛を持って私たちを試されます。もし私たちがテストに、試みに合格されなかったら、ああ残念だったね、じゃあ次のテスト頑張ってくださいって言うんですね。皆さんありませんか。私はアーメン、アーメンと遠くから聞こえてきました。私はですね、どうかな、私はよく祈りますよ。もう本当に主は日常生活の中でテストされますよね。アーメン。自分で分かるんです、あ、テストに合格しなかったって。でも私はね、その時に、主よごめんなさい、私は今日このテストに合格できませんでした、またチャンスを与えてください、次合格することができるように聖霊様助けてくださいって祈るんです。ですよね。皆さんうんうんと言ってらっしゃる方はそうしていらっしゃいますよね。そして私がね、いつも主に感謝するのは、主は私が何度テストに不合格でも主は諦めない方なんです。主は絶対に諦めません。私はよく祈りました、主よあなたが私を諦めないので私は自分を諦めませんと。 自分を諦めたくなる時があります。でもあなたが私を諦めないから私は諦めませんと告白しながら今まで主と歩んできました。アーメン。聖書には神様が私たちを試されるテストされる時に使う言葉が旧約聖書新約聖書それぞれ2種類あるんです。旧約聖書にも2種類あります。新約聖書にも2種類あるんです。テストに少しレベルがあるようです。一つ目です。一つ目のテストはどういうテストかというと、私たちが御言葉に基づく信仰の原則を、私たちが信仰の原則を十分学んだか、そしてその学んだことを信仰によって働かせているか、つまり信仰によって語り信仰によって行動しているかを確認するテストなんです。もう一回言いますね。私たちが御言葉に基づく信仰の原則を十分学んでいるか、その学んだことを私たちが日常生活の中で信仰によって働かせているか、つまり信仰によって語り信仰によって祈り信仰によって宣言しそして信仰によって行動しているかを確認するテストなんです。これは日常的なテストです。多く私たち受けてきたと思います。愛のテスト、忠実さのテスト、喜び得ない時に喜べるかどうかのテスト、信じられない時に信じ続けることができるかのテスト、従いたくないと思っていることにあなたがそういうおっしゃるから私は従いますと自分の手に握りしめているものを一度明け渡すことができるかのテスト、私たちはいろいろとこのテストを通ってきます。そのテストを通るごとに私たちは清められていくんです。整えられていくんですね。アーメン。二つ目のテストはペテロが試練と訳している語っているテストです。信仰、私たちの信仰、私たちのクリスチャンとしての人格、それをどこまで成長させることができるかを証明するテストなんです。私たちの信仰どこまで引き伸ばすことができるか、私たちの人格をどこまで主に似たものに近づけることができるか、それを証明するテストなんです。これは私たちの成長を主が見極めるための引き伸ばしのテストと言ってもいいかもしれません。試練にあるとき、火のように感じるかどうかは個人差あると思うんですけどね。その試練の中で炎を燃やす人もいるかもしれない、絶対負けないぞってね、いるかもしれませんけれども、火のようなと感じるような、これは非日常的です。主が私たちの成長度を見てさらに私たちを引き伸ばすためにこの試練というテストを通されます。これが二つ目のテストです。聖書はですね、神様が私たちをそのようにテストする、試練を与える、それを金や銀を精錬することになぞらえて例えてますよね。アメン。金や銀、そして聖堂というのは旧約聖書を読むとですね、主のために聖別されて、そして主の宮を建てる材料として用いられたものですよね。アメン。金はイエス・キリストご自身によって表された神様のご性質を表している。そして銀や聖堂はイエス様の贖いの契約の本質を表していると言われています。主が私たちをテストされるとき、私たちがもう一度言います、先も言いました、この主の贖いの契約の本質を私たちがどれほど どれだけ理解し経験しているか、そしてイエス・キリストに表された神様のご性質をどれだけ理解し、そしてそれを経験しているか、それを証明するために主は通されます。主があなたはこの試練に合格しましたと言われた時は、私たちはその試練を通して金のように銀のように出てくる。私たちはそのようなものです。開けませんけれども、ゼカリアはですね、13章9節に、私は銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試すと言っています。金や銀という貴金属はですね、清められるために800度か850度以上の火を通ります。そして純化されていくんですね。箴言の17章3節開けてみましょうか。皆さん箴言読んでおられますか？この17章はもう読みましたよね、最近はい、17章の3節です。箴言17章3節、はい、読みましょう。3、はい。銀にはるつぼ、金には炉、人の心を試すのは主。アーメン。るつぼというのは銀が清められていくための、ね、プロセスを指すんですね。練る、精錬するという言葉はそのプロセスを指します。そのるつぼの中で全ての不純物が取り除かれていきます。そして人の心を試すのは主。この心という言葉ですけれども、この言葉は主に私たちの感情と意思を表します。試練を通るとき、火のような試練を通るとき、主は私たちの感情を試されます。私たちが恐れるのか、疑うのか、怒るのか、悲しむのか、諦めるのか、失望するのか、絶望するのか、それとも諦めないで主に信頼を置き、希望を持って、変わらず変わらず、決して変わることなく、聖霊様が、聖霊様だけがくださる主の平安を握りしめて立つことができるのか、またそれを意思で、自分の意思でそれを選び取ることができるのか。もう一度言います。同じことを繰り返して言ってます。信じ抜くのか、信頼し続けるのか、従い続けるのか、それをテストされるんです。火のようなところを通って、この世の価値観、この世の意見、この世の考え、この世の常識、それも全て私たちはその火の中で主に取り扱ってもらわなければなりません。それも全部私たちにとっては不純物です。その世のものはいらないんです。ドクターが何を言うか、それは主の御心ではありません。アメン。ドクターの言うことに耳は傾けます。それを主のところに持っていく。その言われたことで私たちは恐れないんです。疑わないんです。アメン。そして主の御心、それだけを私たちは握りしめていく。それができるかどうか、その意思があるかどうかを主は試練の中で取り扱われます。はい、もう一つ開けましょう。箴言の 25-4 です。 はい、25-4読みましょう。3、はい。銀からカナカスを除け、そうすれば、はい、私の古い訳では練られて良い器ができると書かれています。1ヶ月ほど前、主がこの御言葉を私に語られたんです。私は私の栄光を持ち運ぶ器を必要としている。そのために銀から金かすを除くように伝えなさいと。そして今皆さんに分かち合っている御言葉を主が次から次へと語ってくださいました。金かす、さっき言っている不純物です。銀から、主イエスキリストの贖いの契約の本質です。そこに私たちが約束されている力があるんです。それはこの世の人からすれば奇跡と言えるものもあるでしょう。でもそれは主の契約の本質なんです。それをもし私たちが信じられないっていうならば、その不純物を取り除いていただかなければいけないんです。私たちの肉の努力や私たちの強い願いだけではこれを取り扱うことはできません。むしろ私たちの肉の努力は一切の妨げになると思います。強い願いは私たちにとって必要だと思いますけど、これすべて聖霊様の御業なんです。アメン。私たちもし試練にあったならば、大胆にペテロが教えたように私は喜びます。なぜならばここを通してあなたが私を純化、私の信仰を純化してくださり、ピュアにしてくださり、そして強化、私の信仰を強めてくださることを知っているからです。私は目に見えるもの、耳に聞くものを一切恐れません。主をどうぞあなたと共に私をここを通らせてください。日常のテストなら何とか合格できる人も、試練となればビビりますよね。私はビビると思います。だけれども今朝主は、私があなたと共にいる、あなたの人生は私の手の中にある、だから全て私に明け渡し、そして私の手から出てくるもの、それだけに目を留めなさいと主は語っておられます。皆さんぜひ私の中に不純物はないかどうか聖霊様に聞いてください。なぜ私はこの状況の中で信じられないのか、なぜ信頼できないのか、なぜ期待できないのか、なぜ平安がないのか、なぜ喜べないのか、なぜ愛せないのか、なぜ従えないのか、もしそのようなものが少しでもあるならば聖霊様に聞いてください。自分を責める必要はありません。私たちはもともとそのようなものです。でもそのようなものを、土の器を栄光の器へと変えてくださる聖霊様の御手に、なぜと聞くことから私たちは委ねることを始まっていくんです。でもと言わないんです。ね、前に4年前私もはっきり覚えてるんですけど、主がはっきり語られたから予言タイムに、でもと言ってはいけませんと主が語っておられますって、皆さんの中で覚えていらっしゃる方いるから、言ったのを私はもう今でも覚えています。自分でも言ってるから、でもと言ってはいけないと言ったあなたは、でもと言ってはいけないと私は自分に聞かせるんですね。でもと言ってはいけない、なぜと聞いた後は、聖霊様はその私たちの不純物を優しく、あなたはこれがあるよね、知ってるよ、私に全て明け渡しなさい、私が私の手の中であなたを作り変えますと御言葉を持って語ってくださいます。アメン。 ヨブもですね、開けませんけど時間がありません。23章の10節ね、試練のただ中で、しかし神様は私の行く道を知っておられる、私は試されると金のように出てくると言ったんです。試されると、試練を通ると、必ず私は金のように出てくる。彼が試練のただ中で宣言した通りに、彼は最後に祝福を受けましたね。皆さん知ってると思います。ダビデもまた詩編の26-2です。主よ、私を調べ試みてください。私の心の深みまで精錬してください。私の古い聖書ではですね、私の思いと私の心を試してくださいって言ったんです。ダビデは日常的に、主よ、私の思いと私の心を試してくださいと、そのように主に向かって主の御手を求めてきた人でした。その中でさまざまな戦いがありました。その戦いのただ中で、悲しみのただ中で、主よ、私を試みてくださいとまで祈ったんです。試してくださいは日常的なテストです。でも試みてくださいのこの言葉は試練を意味するんです。ダビデはあえて、主よ、私を試練を通してくださいと求めたんです。なぜですか？なぜならばダビデは主の栄光にとどまることを切に願った人だからです。主の栄光の中で生き抜くことを彼は願い求めた人だからです。だから試練を通ることが何を意味するのか彼は知っていたので、あえて主を、私を試みてくださいと言いました。これは私たちにとってチャレンジですけど、皆さんは今朝このチャレンジをどのように受け取られるでしょうか。最後の御言葉を開けます。ヤコブの一章二節です。二節から四節を読んでいきたいと思います。ヤコブの一章二節から四節です。はい、ここでも試練と日常的なテストの2つの言葉が出てきます。はい、じゃあ2節から読みましょう。3、はい、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時にはそれをこのような喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。アーメン。主は日常的に、もし私たちが主はあなたを信じます、あなたと共に生きますと言うならば、日常的に信仰を試されます。そしてヤコブはここで、私たちが日常的に信仰が試されると、私たちに忍耐が生じると教えてるんですね。私たちの忍耐はこの世の人たちが考える忍耐とは違います。私たちの忍耐は主が忠実な方であるという、この変わることのない真理に裏打ちされた忍耐なんです。アメン。主は必ず約束を忠実に果たしてくださる。それを知っているから私たちは忍耐します。闇雲に我慢することとは違うんですね。それを日常的に私たちがそのテストを逃げないで、諦めないで、ね、再テストを何回通ることがあっても諦めないで、それをしていくときに、私たちはここに書かれているように忍耐を完全に働かせるまでになっていきます。そうすると試練を通ったときに、私たちは驚くべき主イエスキリストの贖いの契約の本質を知ることになるんです。そしてその時、 私たちは完全なものになるとヤコブは教えています。この完全なものとはどういう意味か、完全に主イエスキリストを表すものです。完全に主が望む全てをと言いましょう。主が望まれる全てを私たちはその栄光を、その愛を、その力を表すものに私たちは変えられていきます。アーメン。ですから今年私たちが、主よ、私はあなたご自身を、あなたの愛と力をもっと経験したい、私の信仰をもっと成長させたい、そしてもっとあなたの似たものになりたい、そしてもっと多くの救いと癒しと解放と繁栄を見たい、そしてもっと多くのあなたの驚くべき栄光を見たいと私たちが求め続けるならば、今もっと私4回以上言いましたよもっともっともっともっとです。エクレシアとして一緒にそれを求め続けていきましょう。アーメン。主は待っておられます。主は今年待っておられます。主に私たちが主と共に生活している、生きている領域に招き入れて、そして私たちに主の御手の中で整えられて、栄光を持ち運ぶ器へと変えられていきましょう。アーメン。アーメン。最後に短く祈ります。ハレルヤ。主よ、感謝します。あなたが私に語ってくださった御言葉を今朝皆さんに分かち合いました。聖霊様がこの年、お一人お一人が主と共に通るさまざまなことを通して、お一人お一人を整えてくださり、成長させてくださり、そしてテストに合格して主に喜ばれるもの、試練でさえも忍耐を完全に働かせて金のように出てくるようなものへと私たちを引き上げてくださることを信じて、あなたがそのように語ってくださったので信じて期待して、私たち一人一人をあなたの御手に委ねます。あなたの栄光の現れを、あなたの愛と力を待っている人々がたくさんいます。生みの苦しみをしている地域がいます、あります。この国にもあなたが素晴らしい訪れを持って来てくださる、その時が来るまで私たちはエクレシアとして共に祈り合い、励まし合い、そして共に賛美し、共に礼拝をしながら、その領域へと、そのレベルへと入っていくことができることを信じて感謝します。主を期待します。主を期待します。主を期待します。もっとです。もっとです。もっとです。もっとです。アーメン。ハレルヤ。主を感謝します。主ありがとうございます。主ありがとうございます。私たちに関わらず主の圧倒的な愛が私たちを取り囲んでいることを感謝します。はい、それでは続けて、献金の時に移りたいと思います。献金の準備をしてください。この教会のメンバーの方で、十字献金を用意しておられる方は種まき献金とともに捧げてください。ハレルヤ。この世の人々が奇跡と呼んでいるもの、御国では主の恵みです。それを私たち今年、救いも含めて、癒しも含めて、繁栄も含めて、たくさん経験していきましょう。アーメン。 はい、じゃあ、準備ができた方はお立ち上がりください。主は私たちのその信仰と、そして私たちがその信仰によって捧げるこの捧げ物に今喜んで目を留めてくださっています。先ほども賛美の中で主がそう語ってくださったので、私も皆さんに伝えましたけれども、主は私たちの全てをご存知です。私たちが今どのような戦いを通っているか主はご存知です。どのような希望があるか、何を主に期待しているか、主は全てご存知です。その主は主の時に主の方法で私たちに答えてくださいます。今朝はそれを 100% 主よ信じますと告白して、私たちの人生とともに命とともにこの捧げ物を捧げていきましょう。はい、じゃあ捧げ物を掲げてください。短く祈ります。主よ、ありがとうございます。あなたの変わることのない愛を私たちはエクレシアとして今朝も心から感謝します。また私たちの捧げ物を通して、私たちの期待をはるかに超えて、あなたが多くの収穫をさまざまな形で生み出してくださることも信じて期待します。ですから今朝も私たちは喜んで捧げます。この捧げ物にある全ての呪いを、暗闇の力を主イエスキリストの御名によって打ち砕き、キャンセルします。そしてこの捧げ物は私たちの、もう一度祈ります、願いや思いをはるかに超えて多くの収穫を生んでいくと信じて感謝します。アーメン、
アーメン。
はい、それでは前に出てきて捧げてください。アレルヤ、主を感謝します。